それでは本日与えています聖書の箇所を読みいたします。ローマ人への手紙9章の14節から18節です。それではお読みいたします。それではどのように言うべきでしょうか。神に不正があるのでしょうか。決してそんなことはありません。神はモーセに言われました。私は憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむ。ですからこれは人の願いや努力によるものではなく、憐れんでくださる神によるのです。聖書はファラオにこう言っています。このことのために私はあなたを立てておいた。私の力をあなたに示すため、そうして私の名を全地に知らしめるためである。ですから神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに頑なにされるのです。以上の箇所から神の憐れみと題して清川先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。聖書の中でも聖書を読んでいてですね、ああ励まされる、慰められる、まあ、そんなですね、本当にこう心地よい言葉もあるわけですが、まあ、時にはこの、まあ、ローマ書もそうですけれども、なかなかこう考えさせられ、どういうことなのかなとですね、いろいろ深く考えさせられる、そんなところも多くあります。まあ、そういう面ではこのローマ書は少々ですね、まあ、難しく感じたりすること、あるいはどういう意味なのかなと考えさせられるところも多いかと思いますけれども、でも本当に信仰の大切な基本が語られているところでもあります。それをこう見ておりますけれども、今日はローマ書の9章14節からですが、先には神による選びということが語られました。なかなかに納得しがたく感じることもあるかもしれません。また神の憐れみについても同じように感じて、それこそ神の差別だと考えたり、そして神は不正を行っているんじゃないかとか、そんなふうにですね考えてしまう、そんなこともあるのかもしれません。まあ、そのようなことを踏まえて今日の箇所も語られています。まずその一つは、神に不正があるのかということでした。9章14節で、それではどのように言うべきでしょうか。神に不正があるのでしょうか。決してそんなことはありませんとあります。先に神がイサクを選び、イシュマエルを選ばなかったことが語られました。そしてまた今度はヤコブ、エサウという兄弟がいるにもかかわらず、神がヤコブを選び、エサウを差別することは、それは神の側に誤りがあるんじゃないだろうか、神に不正があるんじゃないか、まあ、そんな言葉も投げかけられるわけです。ここでのこの不正という言葉ですが、これは不義とも訳されたり、あるいは正しくないことということでした。ですから神がヤコブを選び、エサウを選ばなかったことは、神は正しくないことをしたんじゃないかとなるわけですが、そしてそのような差別のようなことをする神に対して、人間の側から考えればそのような疑問が生じてくるのかもしれません。ですが聖書はここで決してそのようなことはないと断言します。神は正しい方であり、神は不正は行わないというわけです。先にロマ書の2章の11節でも、神はエコひいきがないからですとありました。決して不正はないというわけです。このことを聖書は断言します。エコひいき、好きな方にだけ心を寄せて肩入れすることですけれども、そのようなことはないというわけです。まあそうは言われても、でも、あるいはけれど、そんな答えが返ってきそうな気もいたします。どのように考えればよいのかとなるわけですが、 次には第二には神の憐れみということが語られます。9章の15節から18節のところで、神はモーセに言われました。私は憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむ。ですからこれは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。聖書はファラオにこう言っています。このことのために私はあなたを立てておいた。私の力をあなたに示すため、そうして私の名を全地に知らしめるためであるからです、あるのですから。神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに頑なにされるのです、とあります。ここで神の憐れみについていくつか語られます。まず神は、神が憐れもうと思うものを憐れむとあります。まあ、憐れむということは、なんか日本の私たちの言葉では、なんか上から下へのなんかいやらしいものを感じるかもしれませんが、そうではなく神の恵みとも言えるわけですね。神が憐れもうと思うものを憐れむ。神がモーセに言われたわけですが、その私は憐れもうと思うのを憐れむということをはっきりとここで言われています。この言葉はモーセが神に対してイスラエルの民の選びについて問いかけた時の神の答えでした。神様はなぜイスラエルの民を憐れみ選ばれたんですか。それに対して私は憐れもうと思うものを憐れむというわけです。神がイスラエルの民を選ばれたのは、神がイスラエルの民を恵もうと思ったからであり、神が憐れもうと思ったからであると断言します。まさに神の一方的な宣言とも見えます。まあ、そのようなことは納得できないとこう感じる方々もいらっしゃるかと思います。神はなんと勝手な方と感じるかもしれません。ところがさらに言われますが、16節で、ですからこれは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのですとあります。ここでは神の恵みや憐れみは私たちの側の人間、私たち人間の側の願いや努力やそういったものによらないというわけです。人が一生懸命に努力したから、その努力に免じて神が憐れんでくださる、恵みを与えてくださるということではないといいます。また人が一生懸命に切に願い求めたから憐れみを受けるものでもないといいます。またかもいわゆるお百度を踏んだその祈りだから答える、そういったことでもないというわけです。あるいは何か滝に打たれたりして修行したから与えられるものでもないといいます。じゃあ人間の努力やあるいは願いは無駄なのかとなってしまいますが、決してそうではないわけですね。これは神による救いということにおいてはその通りであり、そして救われたクリスチャンとして努力をしたり、あるいは願いを求めることは大切なことでもあるわけですが、こと救いということにおいては、恵みによる救いということにおいては、人の側の努力や願いによるものではないとあります。まあ、人との関係では特に、まあ、こんなに一生懸命求めてるんだから答えようかという思いになるかもしれませんが、そういうものでもないというわけです。まあ、そうなるとますます神はなんと冷たいことか、あるいは無慈悲な神か、そう感じてしまうかもしれませんが、そうではないわけですね。そして一つの例をここで出していますが、旧約聖書の出来事を用いて語ります。聖書はこのファラオにこう言っているわけですね。このことのために私はあなたを立てておいた。私の力をあなたに示すため、そして私の名を全地に知らしめるためであるとありました。イスラエルの民がエジプトを出る時の出来事でした。ファラオすなわちエジプトの王様はですね、イスラエルの民がエジプトを出ることを途中で許さなくなり追撃をしました。この時も神が出エジプトを妨害しようとするエジプトの王を立てたというわけですね。 なぜそんなことを許すのか、妨害させないようにすればよいのにとこうなってしまうかもしれません。それに対して言われることは、神はエジプトの王のなすがままにされた、それは神の力を示すためであると言います。確かにイスラエルの民を追いかけてきたエジプトの軍は紅海の水に飲まれて滅びました。この奇跡の出来事によってエジプト人もイスラエル人も神の偉大さを見ることになりました。どんなに妨害しようとしても神はイスラエルの民を憐れみ、御心のままにことをなされる力ある神だということを知らされたわけです。神の憐れみは、神が憐れもうと思うものを憐れむのであり、人の願いや努力やそういったものによらないというわけです。まあそうは言われてもなおと感じる場合もあるかもしれません。そこで第3には神の主権ということが語られます。9章の18節で、ですから神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに頑なにされるとあります。このように神がエジプトの王の心を頑なにされたように、御心のままに頑なにされるといいます。そしてイスラエルの民を憐れんだように憐れむといいます。そこには創造者である、天地万物の創造者である神の絶対的な主権というものがあるということでした。神の主権について語ることは、一つは繰り返しになりますが、イスラエルの民の選びということでした。地上には数えきれないほどの民がいました。でも神はその中から、数ある民の中からイスラエルの民を選ばれたわけです。それは神を証しするためであり、神の言葉である聖書を保つためでもあったわけです。別にイスラエルの民が特別立派だったからということではなく、神が一方的なその主権によって神を証しする民として、あるいは聖書の民として彼らを選んだというわけです。でもなぜそれがイスラエルの民なのか、なぜ日本人ではなかったのか。でもそれは神の御心の中での神の主権による選びということでした。神にはその権利が、主権があるということでした。そして神のその主権の中で、神がそのある民を選び、そして導かれたということでした。その主権ということですけれども、まあ不十分な例えでしかないわけですけれども、例えば私たちの人間の結婚ということを見るときにも、それが似たようなことを思わされます。昔なら親が決めた人との結婚ということもあったかもしれません。ですが今では結婚の自由があり、結婚において誰を選ぶということもするかもしれませんが、誰を選ぶか、誰と結婚するかは、まさにその人本人の意思であり、本人の心のままであるわけです。それに対してですね、なぜあなたは私を選ばないのか、なぜあの人ではなく私をですね伴侶としないのかと抗議するものではないわけですね。それはその人本人の意思であり、また心だからでもあるわけです。神が神の主権の中で民を選ばれた、なぜ私たちを選ばないのか、それは私たちが言えることではないわけですね。でさらにはすでに見たように、神がイスラエルの民をエジプトの王からの手から救い出す、そしてエジプトの王の心を頑なにされたわけですけれども、本当にそこにもまた神の主権がある。ですから神はすべての創造者であるゆえに、誰にも支配されることなく、御心のままに憐れもうと思うものを憐れむとあります。その神の主権の前に私たちが何か要求する、そんな権利もない、そのことがあります。本来滅ぶべきものであったものが、神の憐れみの中でまた憐れみを受けるものとされたわけです。それでもなおこのようなことに対してですね、人の心情はなかなか納得できないというところもあるかもしれません。 ですが創造者である神に対して人は、私たちは私たちの取り扱いについて、何やかえと文句を言うこともできないわけですが、まあ、このことについては9章の19節以降にも語られますけれど、特にそこでは陶器師と陶器の例えのことから詳しく語られています。そこにおいては陶器師と陶器の例を持って語るわけですが、陶器師の手の中にある土、陶器を作る土は陶器師の思いのままにその形も大きさも作られるわけです。そしてまさに尊いことに用いる陶器もあれば、また日常のいろんなことに用いる陶器、お茶碗やそういったものもあります。作られた陶器が陶器師に向かって、なぜ私を尊いことに用いる陶器として作らないのか、なぜ日常のですね、人々が使うようなそんな陶器に作ったのかと、まあ、もうこう言い出すような、あるいは要求する権利もないわけです。イザヤ書ではこのように語られます。イザヤ書の45章の9節ですが、ああ自分を形作った方に抗議するものよ、陶器は土の器の一つに過ぎないのに、粘土が自分を形作るものに言うだろうか、何を作るのかと、あなたが作ったものには手がついていないと。要するに粘土がですね、陶器師に対してなぜ私をこんな形に作るのか、そんなことを言えるものではないというわけです。あるいは預言者のエレミアもこう言いますが、エレミア書の18章において言われます。陶器師が粘土で製作中の器は彼の手で壊されたが、それは再び陶器師の気に入る他の器に作り変えられたともあります。まあ、陶器師がですね、粘土で器を作る、でもその形が気に入らないのでもう一度潰して、そして別の形を作る、そんなことも陶器師の心の中にあることだ。そして陶器がそれに対してあれこれ言うことができないというわけですね。なかなか神の主権についても理解しがたい時もあるわけですが、聖書は陶器師と陶器の例をもって神の主権ということを語っております。このローマ書ではなかなかに、理解しがたいと思えるようなところもあるかもしれませんが、今日のところでは神は憐れもうと思うものを憐れむ、それはすべてのものの創造者、天地万物の創造者である神の主権者である、そのことのゆえだと言います。そして神の御心によることであり、神はその主権においてはことを出すのであり、神に不義不正はないということでした。その神の主権に対して作られたものである私たちが何やかへと要求することは、そんな権利はないということでした。ですから私たちが救われたのは、私たちの側の願いとか努力とかそういったことではなく、ただ神の憐れみ、神の恵みによるということでした。聖書はこう言います。これはエペソの4章にある言葉ですが、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました、あなた方が救われたのは恵みによるのですとあります。私たちがそれぞれ救われたのは、私たちの努力や切なる願いやそういったことではなく、本当に神の恵みによる、神の恵みにより救われた、そのことを覚えなさいとあります。まだまだなお問いかけたいことも多くあると思いますが、さらにこれは9章の19節以降においても語られてまいります。いずれにしても私たちは神の憐れみの中に今生かされていることを覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちはあなたに対して、なぜ私をこのようなものに作ったのか、なぜあなたは私を特別に選ばなかったのか、そんな思いをぶつけることはあるかもしれませんが、本当に神が天地万物の創造者としてすべてものを作り、また支配され、また御心のままにことをなされるお方であることを思います。私たちもそれぞれ神の憐れみの中に置かれ、 憐れみによって救われ、また憐れみにまた恵みの中で日々生かされていることを感謝いたします。どうぞそのことを覚えて日々感謝を持って歩むことができますよう導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。